聖書をお読みいたします。使徒言行録の2章1節から13節までお読みいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。今朝はイエス様の霊をもらって、軸がしっかりとした人生、毎日を過ごしましょうというお話です。お正月に駒を回したことがありますか？
ない。
ない？ありますか？駒って回ったらどんな風に見える？回ってなかったら倒れちゃうのに、回ってると軸がしっかりしてくるくる回ってかっこいいよね。でそれをもし買った駒じゃなくて自分で作ったらどう？自分で駒をこう木を買ってきて作ったとしたらどんなふうになると思います？下手になっちゃうよね。自分で作るとね、結局ね、軸の中心が定まらなくてブルブルブルブル音がしてコロッと倒れちゃう。なかなか難しいです。なんでみんなの駒はしっかりしてるかというと、プロの職人さんがちゃんと軸がしっかりした、重心がちょうど真ん中にある駒を作ってくれたから、みんなの駒は気持ちよく回る。でも自分、僕が作るとブルブルブルで倒れちゃう。皆さんの毎日の生活、自分の中心に軸がしっかりしている人は、今日やったことが明日また活かせる、明日したことがその翌日の明後日の準備になるような毎日が送れるようになります。でも自分の人生に軸が定まっていなかったらどういうことになるでしょうか。例えば今日は仕事休んでパチンコ屋行くぞ、パチンコ楽しい、あーもう会社大嫌いだ、明日はラーメン屋開くぞ、ラーメン屋やったらラーメン作るの熱いな、じゃあ僕はボーカリストで歌を歌うからおめえらギターとドラムやれ、音楽チームを作ります、 なかなか売れません。そうやって毎日毎日やりたいことがこう変わってって、10年経ってもあれ俺何やってきたんだ、自分の人生何なんだって思っちゃうわけ。それが軸がぶれている人生です。で、今日の使徒言行録2章というのは、この世界の中で歴史の中で初めて神様の霊がドーンとイエス様の弟子たちにドーンと下ってきたという話でした。で、いろんな言葉、外国の言葉で神様の御業についてのお話を弟子たちが話し出すんですけど、その時に炎のような舌が一人一人の頭の上にとどまったのが見えました。で、これはイエス様が十字架でお亡くなりになった、殺された50日経ってからの出来事です。ユダヤ人はその時に収穫のお祭りをします。ちょうど小麦がたくさん取れて、それを感謝して、神殿に捧げることをしていました。で、このイエス様の霊はみんなにとってとっても大事な霊です。人が倒れそうになったらイエス様は霊を送って立て上げてくださる。自分の人生毎日に中心線、軸ができるための神様の助けが天から来るんです。だから、あ、今日は学校行きたくない、友達に会いたくない、嫌だなと思ってたら、そういう時にイエス様助けてくださいお祈りすると、神の霊が降ってきて倒れそうな自分をピュッて釣り上げて戻してくださります。天と自分がこうつながって、自分の中に軸ができて、疲れた心が癒されて、足りない栄養がイエス様から降ってきて元気が湧いてきて、一歩一歩人を幸せにできる人生に自分は変わっていく。そういうことがイエス様の弟子を目指す人たちに起こるんです。迷いがなくなります。ああ、宿題やりたいな、やるやくない、遊びに行きたいと思っても、いや、迷わずに、あ、まず宿題を10分で終わらせたら外に出てって気持ちよく遊べるなと思い返して、それで前向きに、一歩進むことができるようになります。ブラブラしていた人生がイエス様の霊を受けると、軸が定まって統一感というか一直線に進めるように変えられていきます。音楽を作り出した作曲家の人たち、例えばバッハとかベートーベンとかブラームスって聞いたことないですか？
ない
ある？あの、教会ではさ、今これパイプオルガンの音で弾いてもらってるんですけど、パイプオルガンってバッハの曲がとっても有名ですよね。で、教会学校2月ですよね、バッハの、 あの歌が入ってるバッハの曲をみんなで上野まで聴きに行きましたけど、そういう人たちってどうしてあんな素敵な曲を作れるのかというと、バッハもベートーベンもブラームスもみんなイエス様の弟子だったんですよ。私は聖書に書いてある通りに生きていきます、イエス様のおかげで神様から命をもらいました、で、その命をもらってその喜びを曲にしますって言って作曲してったんですよ。ベートーベンについてはブラームスがそれを証言してるし、ブラームスもアメリカ人のジャーナリストに、自分はこんな風にして作曲をしてるんだ、神様から霊をもらって、それでそれをそのまま 付箋紙に書いてるだけなんだっていうふうに語っています。でその出来上がった神様の霊を受けてインスピレーションもらって出来上がった仕事はどんな曲になってますか？バッハの曲とかベートーベンの曲とか聞いたことある人はどういう気持ちですか？実は2月にバッハ聞きに行った時に何人もの大人が眠っちゃったんですよでなんで眠るかっていうと気持ちいいからでしょ。曲聴いてそれでインスピレーションって人を眠りに誘うところがあるわけです。休めるんです。もうなんか心地心の中がポカポカしてくるんです。でそれは永遠に残る仕事になっていく。どの時代のどの地域の人が聞いたとしてもおバッハ聞くと気持ちいいな、心が癒されるな、そういう仕事になっていくんです。だからみんなも神様から霊を受けると自分の人生の軸がしっかりするだけでなくて今からやっていく仕事が永遠に周りの人たちに喜んでもらえるような仕事をするようになるんです。でここにもクリエイターの方が一人いらっしゃいますけど、神の霊を受けるとその100年後にも喜ばれる絵が描けるようになります。ところがですね、問題、今は科学技術の時代じゃないですか。科学技術って何ができるかっていうと、例えば爆弾とかちっちゃいのにボーンって爆発する爆弾が作れるようになりますよね。でドローンとかにくっつけて飛ばすと何がいいかっていうと、人はいっぱい死ぬんですけど作った人間は儲かる、お金が入る。それで何をしてるかっていうと、みんな科学技術の勉強をしてお金を儲けることにで頭がいっぱいになりつつある。言いたいことは、神様から霊を受けていい仕事をするよりも物理の勉強とか頑張って爆弾作る方が今は人気です。だから大人たちの多くは神様から霊をもらうことに集中するよりも勉強して仕事をして、まあ爆弾とか作ってお金を儲けしちゃった方がいいなと思ってる人がたくさん増えてきています。そうなるとどうなるかというと、心はイエス様でなくてお金儲けの方に向かってしまうので、あれ何やったらお金が儲かるかなって言って毎回毎回爆弾ではないけど、じゃあ株を買ったりしてお金を稼ぎましょうとか、いろんな知恵を働かせて毎回毎回別々なことをやるようになって、それが10年も経ったりすると、あれ自分の人生何だったんだろうって思ってしまうような大人が増えてきてしまっています。腹が定まらない、軸のぶれる人生、それはイエス様からつながらない、イエス様とつながらないとどうしてもそんな風になりがちです。本物よりも嘘の人生の方がキラキラして見えてしまう、そういう時代を私たちは生きています。ここにいる皆様はどういう人生を歩みたいでしょうか。イエス様につながって癒されてクリエイティブで積み上がっていく人生を歩みたいですか、それともお金儲けの方がいいかなとか有名になって人から注目されたいとか、ね、SNS でいろんなことを写真載せたりしてみんなに褒められたいかな、どちらに自分の軸足を置くんでしょうか。今それが子供も大人もみんな試されています。神様はじっと僕たちのことをご覧になって、神様のことを大事にするのか、それともお金を大事にするのか、神様はよくご覧になっています。それでもし、いや私は イエス様を大事にしたいと思う人がいたら、神様はその子を捕まえて、インスピレーション、聖霊を注いで、その人が神のしもべとして永遠に耐える、時間の試練に耐える働きができる、イエス様を証しする人生ができるように、その人一人一人を立て上げてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。聖霊を私たち一人一人にください。イエス様を中心とした人生を歩むことで、自分らしい生き方をしていきたいと思っています。どうぞ私たち一人一人を捉え捕まえ、あなたのクリエイティビティ、あなたのインスピレーションに生きる人生に変えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。